広報古賀2024年11月号ノーベンバーナンバー230表紙。今月の表紙は地域の誇り。古賀関東ど真ん中祭りで行われた民族芸能の集い、勇壮なお囃子の演奏が多くの観客を魅了しました。伝承の担い手不足が問題となっていますが、地域の誇りとして受け継がれてきた伝統を次の世代にしっかりとつないでいきます。写真の説明。祭り飯店を着て笛を吹いている男性の背中の姿とともに、後世につなぐ地域の誇りの文字があります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、令和5年度決算に基づく古賀家の家計簿。事業評価を実施しました。8ページ、11月24日日曜は、古賀市長選挙、古賀市議会議員補欠選挙の投票日です。9ページ、古賀ブランドに新商品が仲間入り。11月から12月は、市税徴収強化月間です。10ページ、全国大会出場、表彰。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、アナザースカイ。16ページ、17ページ、街の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀っ子だより。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目、古賀市選挙啓発キャラクター。花桃名水くんのイラスト。8ページ。2枚目、敬老祝い金贈呈の様子。16ページ。3枚目、関東ど真ん中祭りの賑わう会場の様子。17ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。今月の特集では、市の財政状況を紹介しています。言うまでもなく、市の収入の大部分は市民の皆様に納めていただいた税金です。昨年度の市税収入は過去最高となりましたが、今後も物価高騰等による厳しい財政運営が見込まれます。職員一人一人がこれまで以上にコスト意識を持ち、限りある財源を有効活用しながら、市民満足度の高い行政サービスを提供してまいります。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。区域基礎のためにできることすべて。ジャパンパイル株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名。ジャパンパイル株式会社茨城工場。住所、北利根1。電話番号、920711。従業員数、48人。企業全体、784人。年商、869億円。2023年度。会社の外観の写真があります。昨年、創業100周年を迎えた当社は、 基礎工事関連事業を展開する国内最大級のパイルメーカーです。パイルとは建物を支える杭のことで、2023年度は国内シェア 26% を誇るなど、基礎建設の歴史を牽引し続けてきました。1968年に稼働した茨城工場では、コンクリートパイルを生産し、関東を中心に出荷。このパイルは、ビルや学校、倉庫などの大きな建物の下に埋め込まれており、皆様の生活を支えています。200周年に向け、これからも日本全国の建物を一番多く支え、国を、町を、そして人々の住居を支えて社会に貢献していきます。写真3枚。1枚目。写真の説明。バームクーヘンのような形をした巨大なコンクリートの杭がピラミッド状に積まれている様子。2枚目。台形製造ライン。3枚目。SC 製造ライン。写真。終わり。特集、令和5年度決算に基づく古賀家の家計簿。古賀家の家計簿とは、市の令和5年度一般会計決算を1年間の収入が500万円、1ヶ月あたりの収入が41万6千円の古賀家の家計簿に例えて説明しています。問い合わせ、総和庁舎財政課、電話923111。家族7人の構成。毎日忙しく働くお父さんとお母さん。一人暮らしをしている大学生のお姉ちゃん。市内の小学校に楽しく通う僕と妹。いつも優しいおじいちゃんとおばあちゃん。古賀家の家族7人のイラストがあります。令和5年4月から令和6年3月の月平均家計。収入、給与、40万2500円。前年度比、マイナス7000円。給与のうち基本給、18万7800円。前年度比マイナス2900円。給与のうち諸手当21万4700円。前年度比マイナス4100円。貸したお金の返済金700円。前年度比マイナス100円。銀行からの借り入れ1万2800円。前年度比プラス7100円。収入合計41万6千円。家計の項目を市の一般会計に置き換えます。基本給は、市税、分担金、負担金、使用料、手数料、繰入れ金、繰越金になります。市税、市民の皆さんに納めていただいた税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税等。分担金、負担金、市のサービス等を受ける人たちが負担したお金、保育料等。使用料、手数料、市営施設の使用料や住民票の写しの交付手数料等。繰入れ金、市の基金から引き出したお金。繰越金、前年度に残ったお金。諸手当は、贈与税、交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金にあたります。贈与税、交付金、国税、県税のうち市の分として、贈与、交付されたお金。地方交付税、国税のうち、市の分として交付されたお金、国庫支出金、国と市が共同で行う事業のために国が市に支出したお金、 県支出金、県が市に対して支出したお金。貸したお金の返済金は諸収入にあたります。延滞金、預金利子、貸付金、元利収入、雑入等。銀行からの借り入れは市債にあたります。市が国や銀行から借りたお金。どんな収入があったの？図、図の説明。市の歳入の内訳が20の円グラフで表されています。市の歳入594億円。内側の円、右回りに読みます。自主財源285億円。依存財源309億円。外側の円、自主財源の内訳として、市税216億円、使用料、手数料、分担金6億円、諸収入等63億円、依存財源の内訳として、地方交付税、剰余税等128億円、国庫支出金117億円、県支出金42億円、市債22億円。図終わり。市民一人当たりの貯金残高7万4000円、前年度比プラス6600円。令和6年4月1日現在の住民基本台帳の人口14万238人をもとに算出。男女のイラストの吹き出しに、給与収入が減ってしまった。少しでも収入が増えるよう考えないと。市民一人当たりの貯金が増えました。災害など緊急時の備えには必要なものですね、とあります。支出。生活費。24万2400円、前年度比プラス8200円。生活費のうち食費5万1500円、前年度比マイナス100円。生活費のうち光熱費や通信費5万8900円、前年度比マイナス1100円。生活費のうち家、車、家電の修理費2万5100円、前年度比プラス7900円。生活費のうち家族の医療費10万6900円、前年度比プラス1500円。家族への仕送り9万9900円、前年度比プラス3300円。ローンの返済4万500円。前年度比マイナス4500円、貯金1万2200円、前年度比マイナス6500円、支出合計39万5000円、前年度比プラス500円、差額、収入マイナス支出2万1000円、前年度比マイナス500円、市の一般会計に置き換えます。食費は人件費にあたります。市職員の給料や議員報酬等、光熱費や通信費は物件費にあたります。光熱水費、消耗品費、業務委託料等、家、車、家電の修理費は維持補修費、普通建設事業費にあたります。維持補修費、道路、公共施設を維持するために使ったお金、普通建設事業費、公共、公用施設の新築、改修に使ったお金、家族の医療費は扶助費にあたります。生活保護、障害者支援、医療費助成等、福祉に使ったお金、家族への仕送りは、 補助費等繰出金にあたります。補助費等補償費負担金補助金等繰出金介護保険や後期高齢者医療等他の会計への繰出金ローンの返済は交際費にあたります。子債の元金利子や一時借入金の利子貯金は積立金にあたります。将来の財源変動に備えて積み立てたお金。どんな支出があったの？図、図の説明。市の歳出564億円の内訳が20の円グラフになっています。内側の円、右回りに読みます。義務的経費284億円、投資的経費27億円、その他の経費253億円。外側の円、右回りに読みます。義務的経費の内訳として、人件費73億円、扶助費153億円、交際費58億円。投資的経費の内訳として、普通建設事業費27億円、その他の経費の内訳として、物件費84億円、補助費等91億円、繰出金51億円、積立金17億円、その他10億円。図終わり。市民一人当たりのローン残高、30万8000円。前年度比マイナス2万3000円。令和6年4月1日現在の住民基本台帳の人口14万238人をもとに算出。女性2人のイラストの吹き出しに、昨年と比べると家、車、家電の修理費が増えているわね。これからも増えそうだから切り詰めるところを考えないといけないな。市民一人当たりのローン残高は昨年度よりも減っていますね、とあります。基金、貯金残高。図、図の説明。基金残高が棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に0から120億円、横軸に令和1年から令和5年となっています。年度ごとに基金合計、財政調整基金の順に読みます。令和1年度、51億円、27.2億円、令和2年度、52億円、27.2億円、令和3年度、74億円、30.8億円、令和4年度、95億円、38.8億円、令和5年度、104億円、39.8億円。図終わり。借入金、借金残高、特別会計、企業会計含む。図、図の説明。借入金残高が棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に0から1000億円、横軸に令和1年から令和5年となっています。年度ごとに借入金合計、国が負担する部分、市が負担する部分、市債発行額の順に読みます。令和1年度、851億円、536億円、315億円、63.6 億円。令和2年度、812億円、518億円、294億円、51.8 億円。令和3年度、773億円、 499億円、274億円、54.5億円。令和4年度、723億円、469億円、254億円、34.6億円。令和5年度、680億円、442億円、238億円、37.2億円。図終わり。令和5年度決算に基づき算定した財政健全化判断比率。図、図の説明。財政健全化判断比率が帯グラフで表されています。左、財政健全、青、中央、早期健全化団体、黄色、右、財政再生団体、赤の3色で塗り分けられています。実質赤字比率、一般会計等の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、赤字なし、基準 11.71%、財政悪化の基準 20%、連結実質赤字比率、全会計の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、赤字なし、基準 16.71%、財政悪化の基準 30%、将来負担比率、一般会計等が抱える実質的な負債の残額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値 23.3%、 基準 350%。 実質公債費比率、一般会計等の実質的な借入れ金の返済額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値 4.2%、 基準 25%、財政悪化の基準 35%。 資金不足比率、各公営企業会計の資金不足額が料金収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、資金不足なし、基準 20%。 図終わり。令和5年度決算に基づく現状値。市の財政状況を表す現状値は、すべて国の基準で健全とされる範囲内です。今後も将来にわたって持続可能な財政運営を図っていきます。図、図の説明。実質公債費比率が折れ線グラフで表されています。縦軸に 0から9%、横軸に令和1年から令和5年とあります。年度ごとに読み上げます。令和1年度 8.2%、令和2年度 7.4%、令和3年度 6.3%、令和4年度 5.5%、令和5年度 4.2%、図終わり。女性のイラストの吹き出しに、市の実質的な借入返済額は減少傾向にあります。とあります。図、図の説明。将来負担比率が折れ線グラフで表されています。縦軸に0から80%、横軸に令和1年から令和5年となっています。年度ごとに読み上げます。令和1年度 67.2%、令和2年度 58.1%、令和3年度 40.6%、令和4年度、26.4%、令和5年度、23.3%、図終わり。女性のイラストの吹き出しに、返済により負債が減少しているため、将来負担する負債の割合も減少してきています。とあります。令和5年度決算に基づく特別会計、企業会計。特別会計の概要。特別会計、8会計、決算額を合計すると、歳入が306億9957万5千円で、前年度と比べて16億1524万2千円 5.6% の増加となり、歳出が304億6972万2千円で、前年度と比べて17億4586万6千円 6.1% の増加となりました。表、特別会計の表があります。会計名、歳入 A、歳出 B、差引額 A-B の順に読みます。国民健康保険特別会計、事業勘定、139億4303万4000円、139億4303万3000円、1000円。古賀福祉の森診療所特別会計、1億1374万9000円、1億1267万9000円、107万円。後期高齢者医療特別会計、18億2244万5000円、18億2146万9000円、97万6000円。介護保険特別会計、保険事業勘定、113億2843万円、111億8985万5000円、1億3857万5000円。農業集落排水事業特別会計、5億9947万9000円、5億9334万7000円、613万2000円。ゴルフ場事業特別会計、9196万8000円、8273万7000円、923万1000円。古賀駅東部土地区画整理事業特別会計、27億8963万3000円、27億1576万5000円、7386万8000円。公共用地先行取得特別会計、1083万7000円、1083万7000円、0円。合計306億9957万5000円、304億6972万2000円、2億2985万3000円。表終わり。企業会計の概要。上下水道事業は法律で地方公営企業と位置づけされており、事業に必要な経費は原則として水道料金や下水道使用料などの収入で賄う独立採算の原則に基づき運営されています。表、企業会計の表があります。会計名、収支、税込み、収入 A、支出 B、差引額 A-B の順に読みます。水道事業会計、収益的、27億3940万円、 23億8,703万2,000円、3億5,236万8,000円。水道事業会計、資本的、6億6,366万円、16億2,182万9,000円、マイナス9億5,816万9,000円。下水道事業会計、収益的、32億6,881万9,000円、32億922万3,000円、5,959万6,000円。下水道事業会計、資本的、12億3,366万円、21億6,692万6,000円、マイナス9億3,326万6,000円。表終わり。問い合わせ、水道課、三和浄水場、電話763780、三和庁舎、下水道課、電話761511。事業評価を実施しました。令和5年度に行った市の事業を対象に事業評価を実施しました。事業評価とは、事業の目的や効果の達成状況をもとに指標を設定して評価を行うものです。評価結果は市ホームページ及び総和庁舎企画課で閲覧できます。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111、二次元コードがあります。
11月24日日曜は、古河市長選挙、古河市議会議員補欠選挙の投票日です。古河市長選挙及び古河市議会議員補欠選挙は、17日日曜に告示し、24日日曜に投開票を行います。市の未来を託す代表者を選ぶ大切な選挙です。皆さんの貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。問い合わせ、古河庁舎選挙管理委員会事務局、電話225111、二次元コードがあります。投票日時、11月24日日曜、7時から18時。投票所、入場整理券に記載された各投票所。選挙広報、新聞折り込みや、市内公共施設で配布するほか、市ホームページからもご覧いただけます。新聞を購読していない人で、郵送を希望する場合はお問い合わせください。期日前投票。投票日に投票に行けない人は、期日前投票ができます。投票日当日の投票所の混雑を避けるためにも、期日前投票を積極的にご利用ください。入場整理券到着前や紛失した場合でも、投票所で本人確認ができれば投票できます。入場券裏面の宣誓書をご記入の上、持参してください。場所、市役所古河庁舎、中央公民館、市役所三和庁舎、地域交流センター花桃プラザ。日時、11月18日月曜から23日土曜、8時30分から20時。お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票できます。中央公民館前駐車場は工事中のため使用できませんので、公民館東側、 西側駐車場をご利用ください。不在者投票、入院中や出張中などの理由で古河市の投票所に行けない人は不在者投票ができる場合があります。また、身体障害者手帳をお持ちで一定の要件に該当する人、介護保険認定の区分が要介護5の人は、郵便等による不在者投票ができる場合があります。詳細はお問い合わせください。開票、24日日曜の19時30分から、中央運動公園総合体育館で開票します。また当日は、当開票速報を、市ホームページに掲載します。お子さんと一緒に選挙に行きませんか？選挙に関する法律が改正され、18歳未満の人も、大人と一緒に投票所に入ることができるようになりました。子どもたちに政治や社会への関心を持ってもらう良い機会になりますので、ぜひ一緒に投票所へお越しください。古河ブランドに新商品が仲間入り。市では市内の商品の中で特に優れたものや安心安全高品質なものを古河ブランドとして認証しています。認証された商品は市内外の物産イベントやパンフレットなどで広く紹介しています。8月に開催された古河市ブランド推進戦略会議において、古河ブランドに新たに4品が認証されました。問い合わせ、古河庁舎商工観光課、電話225111。二次元コードがあります。
いろこハーブス、ハーブティー、ミントミント。
畑の採れたてミントを低温でじっくり乾燥させたミントティー。豊かな香りが体中を駆け巡ります。収穫から乾燥、配合までを行う秋葉農園ならではの一品です。ミノカドラ焼き。シンプルで美味しいあんを作りたいという思いから、自家菜園で育てた無農薬、有機肥料の野菜や果実を使い、風味豊かに仕上げています。
手焼きの皮は甘さ控えめです。
コーヒー物語高見仙石。古河藩で国際派の名画廊であった高見仙石が、長崎のオランダ商館長からもらい受けたコーヒーを再現しました。インドネシア産の豆を使用し、当時の焙煎具合をお楽しみいただけます。
古河木漏れ日アート。三和設計ネーブルパークで見られるホタルや焚き火の風景をモチーフにしたガラスのアクセサリー。耐熱ガラスメーカーハリオ株式会社の職人さんの手で一つ一つ作られています。
それぞれの商品の写真があります。11月から12月は市税徴収強化月間です。市税は行政サービスを支える貴重な財源です。納付しない人が増えると、行政サービスの低下を招くほか、期限内に納付した人との公平性が保てません。期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古河庁舎収納課、電話225111。市税は期限内に納めましょう。納付が確認できない人へ、督促状や催告書の送付。 自動音声案内による電話催告、発信番号234626を実施しています。それでも納付が確認できない場合は、財産の差し押さえを行います。病気や失業など、やむを得ない事情により納付が難しい場合は、早めにご相談ください。電話催告で特定の口座番号への振り込みをお願いすることはありません。偽電話詐欺にはご注意ください。納税等は口座振り替えを。安心。現金を持ち歩かずに済むので安心です。便利。金融機関へ出向く必要がありません。確実。納め忘れの心配がなくなります。郵送や市ホームページ、印鑑不要からの申し込みもできます。二次元コードがあります。夜間開帳時間延長、休日納税相談を実施中。夜間開帳時間延長、期日11月25日月曜から29日金曜、12月20日金曜、23日月曜から26日木曜、時間17時15分から19時30分、休日納税相談、期日11月24日日曜、12月22日日曜、時間9時から16時、12時から13時は除く、場所古賀庁舎収納課、庁舎北側入り口からお入りください。全国大会出場。全農杯2024年全日本卓球選手権大会、下部女子シングルス、柳椎花さん、知宅。第58回全国老女少年剣道大会、中学生団体、佐々木隆弘さん、白井王介さん、水越リズムさん、総和剣道クラブ。エージェックカップ第52回リトルシニア日本選手権大会、横山和也さん、久喜リトルシニア。2024年度全日本6人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会、6人制女子、江原沙織さん、バッカス。第44回全日本バレーボール小学生大会、混合の部、岩瀬カレンさん、北島心さん、竹立俊樹さん、佐藤レオンさん、岩瀬真奈さん、野田春人さん、岩瀬響さん、古賀マスラオ。高円宮支配第44回全日本学童軟式野球大会、マクドナルドトーナメント、牧内翔さん、釘崎ファイターズ。第64回全国中学校水泳競技大会、女子100メートルバタフライ、小倉渚さん、古賀第一中学校。第47回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会、女子50メートル自由形、小倉光さん、赤山スイミングスクール。女子100メートル200メートル自由形、小倉渚さん、赤山スイミングスクール。女子50メートル背泳ぎ、小倉光さん、赤山スイミングスクール。女子100メートル背泳ぎ、 菊池咲乃さん、小倉光さん、赤山スイミングスクール、女子50メートル、100メートル平泳ぎ、鈴木一華さん、赤山スイミングスクール、女子100メートルバタフライ、小倉渚さん、斉藤美春さん、赤山スイミングスクール、女子200メートルバタフライ、斉藤美春さん、赤山スイミングスクール、女子 4×50 メートルフリーリレー、小倉光さん、鈴木一華さん、菊池咲乃さん、赤山スイミングスクール、女子 4×100 メートルフリーメドレーリレー、小倉渚さん、内田小春さん、小松崎佳穂さん、中澤桃奈さん、中澤小春さん、武田葵さん、斉藤美春さん、赤山スイミングスクール。表彰。第47回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。1位女子400メートル個人メドレー。3位女子200メートル平泳ぎ。中澤小春さん、赤山スイミングスクール。1位女子 4×50 メートルメドレーリレー。小倉光さん、鈴木一華さん、菊池咲乃さん、赤山スイミングスクール。中澤小春さん、小倉光さん、鈴木一華さん、菊池咲乃さんの顔写真があります。健康百科。結核を予防しよう。結核とは、結核とは、咳やくしゃみで飛び散った結核菌が体内に入り増えることによって、主に肺に炎症を起こす感染症です。また、肺以外にも、腎臓やリンパ節など、体のあらゆる部分に影響を及ぼすこともあります。厚生労働省によると、2022年に、新たに結核患者として登録された人は、12,35人、死亡者は1,664人、概数であり、まだまだ身近な病気です。主な症状。結核の初期症状は、咳や痰、微熱、体のだるさなど、風邪の症状と似ているため、気づかないうちに進行してしまう場合があります。咳や痰が2週間以上収まらなかったり、微熱や体のだるさが続いたりする場合は、早めに医療機関で受診しましょう。予防するために、結核を予防するためには、免疫力を高める健康的な生活が大切です。適度な運動、十分な睡眠、バランスの良い食事を心がけましょう。結核菌は空気中に長くとどまるため、換気をすることが重要であり、手洗いやマスクの着用等も効果的です。また、定期的に胸部 X 線検査を含む健康診断を受けることで、早期発見や重症化予防につながります。結核は誰でも感染する可能性がある病気です。基本的な感染対策を行い、自身と周りの人の健康を守りましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバーグッチさんの顔写真があります。 地元の手で作り続けて25年、古賀よかんべ祭り。今年で25回目を迎える古賀を代表するお祭りです。地元の飲食物販店が100店舗近く出店し、ステージイベントでは有名人や市にゆかりのある歌手などが出演します。また、今年は節目の年として子ども商店街を実施。毎年進化を続けている古賀よかんべ祭りに足を運んでみてはいかがでしょう。概要。期日11月2日土曜、3日日曜。時間9時から16時。場所古賀久保公園。詳細はこちら、二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、ステージで踊る子供たち。2枚目、3枚目、子供商店街。射的やバザーの様子。写真終わり。
きらり小賀人。世界で培った経験を生かして、空手道指導者、染谷佳代さん、33歳、朝日町、真由美さん、31歳、朝日町。空手競技の日本代表として、世界を舞台に華々しい活躍をされてきた佳代さんと真由美さん。昨年、競技生活を引退し、指導者として新しい道を歩み始めた二人に、今後について話を伺いました。幼少の頃、アニメの主人公に憧れて、空手を始めた佳代さんと真由美さん。両親の献身的な支えもあり、佳代さんは世界選手権や5度のアジア大会で優勝。真由美さんは20年の東京五輪で活躍するなど、日本代表として輝かしい成績を収めてきました。さらなる活躍が期待される中、地元である古賀市に道場という枠を超えた空手スタジオを作りたいという思いから、2人は引退を決意します。迷いはあったと言いますが、周囲の人たちの温かい応援に心が満たされ、決心がついたそうです。6月には、光耀学園高等学校の教諭に揃って就任し、保健体育と部活動、空手を担当。これまで培ってきた経験を余すことなく後進に伝えています。指導の際に二人が大切にしているのは、強制するのではなく、生徒が自発的に取り組むよう促すこと。また、勝ち負けではなく、心身の向上に重きを置き、生徒と共に自分たちも成長したいと謙虚に話します。現在、指導に向けて準備中の空手スタジオポラリスも豊かな心づくりが狙いの一つです。その根底にあるのは、今まで支えてくれた人たちへの感謝の気持ちと、空手で古賀を盛り上げたいという熱い思い。今後も新たな挑戦を続ける二人の活躍から目が離せません。写真4枚。1枚目、写真の説明。空手スタジオポラリスの道着を着用し、笑顔で肩を組む、佳代さん、左、真由美さん、右。2枚目、たくさんの人に支えられた選手時代。3枚目、光耀学園での部活動の様子。4枚目、セミナーで空手の魅力を伝える二人。写真終わり。
今月の子学校、いい子が育つ子が。高山ゆずきちゃん、令和6年2月生まれ。毎日ニコニコ、すくすくのびのび育ってね。大和りんかちゃん、令和6年1月生まれ。我が家のアイドル、素敵な笑顔をありがとう。松井ほのかちゃん、令和5年9月生まれ。お誕生日おめでとう。すくすく育ってね。木村あやみちゃん、下、令和5年2月生まれ。お兄ちゃんと一緒に元気いっぱい成長してね。阿部琴葉ちゃん、令和4年5月生まれ。我が家のおてんば娘、その笑顔が愛おしい。石浜花ちゃん、令和5年9月生まれ。我が家のおてんば次女。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、笑顔を届ける看護師に。森ほのかさん、駒込小学校6年生。私の夢は看護師になることです。前にテレビ番組で、看護師さんが患者さんと一緒に病気と戦うだけでなく、心にも寄り添っている姿を見て、とても素敵だと思い、私もそんな人になりたいと思ったからです。これから周りの人の小さな変化に気づいて、優しく声をかけたり、困っている人に手を差し伸べたりしながら、たくさんの人を笑顔にできるような看護師になれるように、一生懸命頑張っていきます。森ほのかさんの写真があります。古賀歴史見聞録。宮本利三郎、中人、直子、木彫展。三代に伝わる木彫の世界。木彫の世界。古い竹の上でじっと前を見つめ、手を差し伸べるとスルスルッと逃げ出してしまいそうなトカゲ。頬や睡蓮の葉の上でじっと身構え、手を近づけようものならぴょんと飛び跳ねてどこかへ行ってしまいそうなカエル。これらの作品からは、一本の木から掘り出されたにもかかわらず、近くで見ても本物と見まごうばかりの精巧で卓越した技と、小さな生き物に対する作者の慈しみの眼差しが感じられます。今回は父、子、孫と三代にわたり木彫を中心とした作品を市内で数多く生み出してきた宮本利三郎、中人、直子の三人を紹介します。宮本利三郎。宮本利三郎は明治37年、1904年、 大分県に生まれ、大正14年、1925年に上京。近代を代表する彫刻家、高村光雲の孫弟子で、皇居の大手堀緑地内にある、和気の清麿像の作者として著名な佐藤長山、製造玄元に師事しました。長山のもとで腕を磨いた李三郎は、昭和に入って日本美術院展に作品を出品し、赤ガエルやモズのヒナ、シャモのヒナなどが入選となりました。戦後は個展を開き、寺院から依頼されて仏像なども制作しました。昭和45年、1970年に古河市中田に移住し、昭和56年、1981年には現在の東大和へ、そこで彫刻の制作を進める傍ら、彫刻のモデルとなるような身近な生き物や草花のスケッチなどを数多く描き、平成10年、1998年7月に永眠しました。宮本中人。李三郎の子中人は、昭和13年、1938年、東京に生まれ、20歳の時に彫刻家で東京芸術大学教授でもあった山本豊一の勧めで、父李三郎の内弟子となり、技を磨いていきました。昭和45年、1970年には、日本最大の総合美術展覧会である日展、日本美術展覧会に、少女が、翌年には、鳩笛が相次いで入選しています。また、父と同じように多くの寺院から仏像の制作を依頼され、大きな仁王像なども東大和のアトリエで制作されました。平成4年、1992年に、三和健康ふれあいスポーツセンター、五葉ふれあいスポーツセンターがオープンした時に寄贈された自身の代表作、鳩笛は現在もロビーに飾られています。さらに平成6年、1994年から3年間、当時の三和町中央公民館で彫刻講座の講師を務めるなど、地域文化の発展にも貢献されました。現在は日本橋のデパートで個展や親子展を開くなど、精力的に活動を続けています。香川宮本直子。昭和50年、1975年に古河市で生まれた直子は、國學院大学を卒業後、父中人の内弟子となり、祖父父と同じように彫刻家の道を歩むことになりました。彼女の作品からは、祖父や父の木彫制作の技が見事に受け継がれつつも、二人とは一味違った繊細さや愛らしさ、華やぎが感じられます。木彫展を開催。三和資料館では12月25日水曜まで、三代にわたって受け継がれてきた宮本家の作品約80点、のほか、制作過程がわかる写真パネルなど、関連資料を展示しています。ぜひご覧ください。文中継承略。三和資料館学芸員、峰照夫。写真2枚。宮本李三郎作、春日、上と赤ガエル、下。写真終わり。図書館の本棚から。 中央公民館。一般書、生活エッセイ。やっとこっかな、渡辺ポン著。ステイホームで生活が一変したとき、マスクもトイレットペーパーも足りなかった。防災、お金、健康、住まいなど、コロナ禍をきっかけに考えた人生後半を楽しく生きるための準備を漫画で描く、小説幻冬連載を過筆、出版社幻冬社、一般書小説、新人間失格、新藤冬樹著。青少年教育コンサルタントとして人気の森田。爽やかな笑顔の裏には、目的のためなら手段を選ばない、姑息で卑劣な面が隠されていた。倫理観も良心も皆無な男が買った恨みの数々は着実に蓄積し、ザ・府内連載を書籍化、出版社、ビジネス社、児童書、日本語、ことわざびっくり辞典、小崎優文、勇気をくれることわざ、笑えることわざ、ちょっぴり怖いことわざ、人生の知恵や教訓が詰まったことわざをイラストとともに楽しく解説する、世界のことわざを紹介するコラムやことわざクイズも収録、出版社、ポプラ社。絵本、いやと言えないのに。ヘザー・ハート・サスマン、文。ジュヌビエーブ・コテ、絵。本当はいやと言いたい時でも、のにはどうしても相手に言えなくて。自分の気持ちを表に出せない子供の心に寄り添いながら、時には主張することの大切さを教えてくれる、カナダ初のキュートな絵本。出版社、サイエンティスト社。それぞれの本の表紙の写真があります。アナザースカイ、もう一つの空。マイメモリーズインコガ。ネーム、ウォング・サシット・ポルン・パサウィーさん。フロン、タイ。エイジ、24歳。ジョブ、家具製品の開発・販売。豊かな自然が魅力のコガ。四季折々に咲く花を眺めながら散策を楽しんでいます。6年前、大学進学のために来日しました。卒業後は市内の家具製造会社に就職し、営業部門でネット販売に関わる業務や新商品の開発にも携わっています。多くの外国人に古河市の魅力を伝えるため、休日は仲間と一緒に PR 動画を制作、発信しています。写真2枚。写真の説明。1枚目、桜並木と共に写るパサウィーさん。2枚目、ネーブルパーク内、サルビアの花の前でポーズを取るパサウィーさん。写真終わり。
街の話題レポート。いつまでもお元気で、敬老祝い金を贈呈。市では、高齢者の長寿を祝し、敬老祝い金を贈呈しています。今年度は、77歳、88歳と100歳以上の約2980人が対象となりました。9月25日に、ハリア市長が、最高齢者と今年度100歳を迎える皆さんを訪問し、祝い金と 記念品を贈呈。今年は古賀船甘露煮組合も同行し、文化庁の100年風土に認定された船甘露煮も贈るなど、健康と長寿を祝う訪問となりました。写真、106歳を迎えた市内最高齢者の成瀬正吉さんを祝う古賀船甘露煮組合の皆さんと針谷市長。写真終わり。親子で体験、古賀で暮らすと動画スクール。9月15日ヤクルト花桃プラザで親子で学べる YouTube 動画スクールを開催しました。町の魅力発見発信をテーマに、16組の親子が企画立案から動画の撮影、編集に挑戦。参加者からは、動画作成を通じて地元の歴史を知ることができてよかった。これを機に古賀の魅力をどんどん発信したい、などの声が聞かれました。写真、動画作成を通じて市の魅力を再発見しました。写真終わり。種をまき、芽吹かせ、花開く古賀市。市長と語ろう街づくり。9月25日から10月4日にかけて、市長と語ろう街づくりを市内各所で7回開催しました。今年度は、花のある街、古賀の実現に向けてをテーマに、市の将来像や実現に向けた取り組み等について市長が説明。参加者からは、市の資源や魅力を生かした街づくりのほか、防災対策についてなど、貴重な意見をいただきました。写真、古賀オフィスでも開催しました。写真終わり。地元の食や伝統文化を満喫。古賀竿燈ど真ん中祭り。10月12日、13日、インエス中央運動公園で、古賀竿燈ど真ん中祭りを開催し、約5万人が来場しました。会場には、多数の模擬店が出展したほか、特設ステージでは地元学生による吹奏楽の演奏やダンスパフォーマンスなどを実施。2日目の民族芸能の集いでは、地域に伝わるお囃子の演奏とともに、みこしが練り歩くなど、両日とも多くの人で賑わい、活気あふれる2日間となりました。写真、民族芸能の集いにて、東牛ヶ谷お囃子保存会による演奏。写真終わり。目指せプロ野球選手。古賀ベースボールアカデミー2024。10月10日、ES 花桃体育館で古賀ベースボールアカデミー2024を開催しました。講師は、川崎宗則氏と塚田正義氏が務め、選手同士のコミュニケーションの取り方や、指導方法についてのトークをしたほか、参加者と一緒に行う実技コーナー等も実施。子どもたちからの質問が飛び交うなど、会場は大いに盛り上がりました。写真、川崎市。栃木ゴールデンブレイブスのノックを受けました。写真終わり。作って楽しい、見て楽しい、ハロウィンのランタンを作ろう。10月6日、サンワックスホール、スペース U 古賀で、ハロウィンのランタンを作ろうが開催され、親子など50人が参加しました。参加者は、木製のランタンに色や飾りをつけて組み立て、オリジナルのランタンを制作。参加した児童からは、好きな色で自由に作れるのが楽しい などの声が聞かれました。写真、細かい部分まで丁寧に色を塗って仕上げます。写真、終わり。
小学校だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館。期日、丸一、11月2日、土曜。丸二、11月17日、日曜。丸三、11月23日、土曜。時間、丸一、丸三、14時から14時40分。丸二、10時30分から11時10分。実施団体、丸一、あけぼの会。丸二、さくらんぼ。丸三、朗読サークル、すずめ。問い合わせ、三和図書館、電話、751511。郵センター、敬愛防水。期日、11月9日、土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター敬愛防水。電話、313211。包み公民館。期日、11月17日、日曜。時間、14時から14時40分。実施団体、さくらんぼ。問い合わせ、包み公民館。電話、985530。古河市文化協会からのご案内。お正月親子簡単いけばな教室。初めての人でも簡単にできるお正月用のいけばなです。期日、12月25日水曜。時間、10時から12時。場所、中央公民館。対象、いけばな未経験の小学生以上。定員、20人、先着。費用、2000円、花代。申し込み期限、12月15日、日曜、電話。申し込み、問い合わせ。相和華道協会、担当、稲葉。電話、983432。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、さまざまな活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満、や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター朝日、朝日保育園、11月の主な活動、リトミック講習会、リース制作、フラワーアレンジ、大型絵本の読み聞かせ、問い合わせ、朝日保育園、朝日町 2-9-39、電話 327568、子育て支援センターわんぱく、白梅保育園、11月の主な活動、簡単クッキング、リトミック、ネーブルパークで遊ぼう、芋掘りごっこ、問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話 0120-927-6627、子育て支援センター元キッズ、諸川認定こども園、11月の主な活動、身体測定、親子体操、10月11月合同誕生会、子育てアロマ、問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話、070-4800-8816、各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては、予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881、表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月時検診、二次元コードがあります。令和5年3月17日から4月26日生まれ、古河福祉の森会館、12月4日水曜、令和5年4月28日から6月4日生まれ、健康の駅、12月11日水曜、3歳児検診、二次元コードがあります。令和3年6月23日から7月16日生まれ、健康の駅、11月20日水曜、令和3年6月28日から8月7日生まれ、古河福祉の森会館、12月13日金曜、受付時間、対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。三和地域福祉センター、11月18日月曜、対象者には案内を個別通知します。古河福祉の森会館、12月10日火曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、12月12日木曜、9時20分から15時30分。古河福祉の森会館、12月19日木曜、9時20分から15時30分。妊娠、子育て相談、いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。三和地域福祉センター、11月18日月曜、9時30分から、健康の駅、11月25日月曜、9時30分から、古河福祉の森会館、12月10日火曜、9時30分から、表、終わり。教室、パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。内容、 子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参、場所、健康の駅、期日、12月14日土曜、時間、9時30分から11時30分、申し込み期間、11月6日水曜から11月20日水曜。3ヶ月から6ヶ月時検診、9ヶ月から11ヶ月時検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日、11月24日日曜、12月7日土曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日、11月25日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033、小児救急医療輪番票、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時、実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満、音訳者中、小児救急医療輪番票で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中、終わり。表、小児救急医療輪番票があります。11月1日金曜、赤十字、2日土曜、西南、3日日曜、西南、4日月曜、振り替休日、赤十字、5日火曜、西南、6日水曜、西南、7日木曜、西南、8日金曜、赤十字、9日土曜、西南、10日日曜、友愛、11日月曜、西南、12日火曜、古賀病院、13日水曜、西南、14日木曜、西南、15日金曜、赤十字、16日土曜、西南、17日日曜、古賀病院、18日月曜、西南、19日火曜、古賀病院、20日水曜、西南、21日木曜、西南、22日金曜、赤十字、23日土曜、西南、24日日曜、友愛、25日月曜、西南、 26日火曜、古賀病院。27日水曜、西南。28日木曜、西南。29日金曜、赤十字。30日土曜、西南。12月1日、日曜、西南。2日、月曜、西南。3日、火曜、西南。4日、水曜、西南。5日、木曜、西南。6日、金曜、赤十字。7日、土曜、西南。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
インフォメーション。古賀インフォメーション。初めてのスマートフォン教室。スマートフォンの使い方について楽しみながら学んでみませんか？各講座で個別の何でも相談会を開催します。対象、市内在住の65歳以上、定員、各10人、先着。講師、古賀ケーブルテレビ株式会社。申し込み、古賀ケーブルテレビ株式会社へ申し込み。受付時間、9時から19時、電話。電話324747。問い合わせ、相和庁舎 IT 戦略課。電話923111。二次元コードがあります。表。初めてのスマートフォン教室日程表。期日。場所、申し込み期間の順に読みます。12月11日水曜、12月18日水曜、ヤクルト花桃プラザ、11月10日日曜から25日月曜、1月15日水曜、1月29日水曜、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階。12月10日火曜から25日水曜。2月12日水曜。2月16日日曜。U センター KI 防水。1月10日金曜から25日土曜。時間はいずれも、1回目10時から12時、2回目14時から16時。内容はどちらも同じです。内容。丸1、電話のかけ方、カメラの使い方。丸2、地図アプリの使い方。丸3、スマートフォンを安全に使うためのポイント。4.SNS、LINE 等。古賀シティ Wi-Fi の使い方。5.スマートフォン何でも相談会。質疑応答を含む。表終わり。関東の記載。古賀ちょうちんさおもみ祭り。高さ約10メートルの野雷を設置した古賀駅西口お祭り特設会場で20メートル近い竹竿の先につけた提灯の火を消し合うお祭りです。勝敗を競う競技もみのほか、子ども部門や自由もみも
行われます。市内各団体が体をぶつけ合いながら竹竿を激しく揉み合う様は、実に勇壮で見応え十分です。祭りの迫力を間近で体感できる特別観覧席も販売しています。日時、12月7日土曜、16時から20時40分。場所、古河駅西口お祭り特設会場。問い合わせ、一般社団法人古河市観光協会、電話231266、二次元コードがあります。交通規制のご案内。古河ちょうちんさおもみ祭り開催に伴い、古河駅西口で交通規制を実施します。古河駅西口発着のぐるりん号と朝日バスは、臨時バス停、古河駅西口常陽銀行前からの発着となりますので、ご注意ください。帰省時間、15時30分から21時30分。図の説明。会場周辺、古河駅西口の地図です。交通規制が実施される区域と、お祭り特設会場、臨時バス停、来場者駐車場等がわかるように書かれています。図、終わり。古河駅、東部土地区画整理事業地内の保留地、宅地を販売します。販売方法、一般競争入札、一区画、公開抽選、二区画。受付場所、三和庁舎区画整理課。申し込み期間、11月11日月曜から28日木曜。入札日時、1月9日木曜10時から。抽選日時、1月9日木曜11時から。時間は物件により異なりますので、市ホームページまたは三和庁舎区画整理課で配布する保留地案内書をご覧ください。問い合わせ、三和庁舎区画整理課、電話761511、二次元コードがあります。保留地最低販売価格、一般競争入札。分譲箇所1、外区番号9、各地番号1。面積 260.60 平方メートル、約79坪。単価1平方メートルあたり5万100円。最低販売価格、1305万6060円。保留地販売価格、公開抽選。分譲箇所2、外区番号134、各地番号422。面積 201.20 平方メートル、約61坪。単価1平方メートルあたり4万5000円。販売価格905万4000円。図の説明。古河駅東側の地図です。国道4号、国道125号、食の丘里十間通り、西牛ヶ谷辺見線が書かれ、分譲箇所1、2、に星印がついています。図、終わり。11月はオレンジリボン、 児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。子育てに疲れた、誰かに話を聞いてほしい。イライラして、つい子供に手が出てしまう。虐待かもしれない。子育てに苦労しているようだ。など、親子関係について心配や不安を感じたら、迷わず相談や連絡をしてください。匿名での相談も可能です。相談内容や連絡をした人のプライバシーは保護されます。問い合わせ、こが福祉の森会館子育て包括支援課、電話486884、児童相談所全国共通3桁ダイヤル189、いち早く、虐待かもと思ったらすぐにご連絡ください。あなたの電話で救われる子供がいます。二次元コードがあります。相談はこちらへ。こが福祉の森会館子育て包括支援課、平日8時30分から17時15分。電話486884。古賀警察署生活安全課。電話300110。筑西児童相談所。平日8時30分から17時。電話0296-241614。茨城虐待防止ホットライン24時間対応、電話0293-220293。古賀市虐待 DV ホットライン、二次元コードがあります。子ども家庭庁の児童虐待防止推進月間の啓発ポスターがあります。